ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。前回に続いて、今日も宇和島市立城南中学校養護教諭の岡田久美先生にお話を伺います。
私、養護教諭として仕事をして30年になります。はい、若い頃に素敵な養護教諭の先輩と出会って、その時に性教育の楽しさを感じたんですね。で、性教育をすると子どもたちがいろいろな相談を受けずに相談に来てくれるようになって、性教育から体っていいな、自分ってすごいなって思ってくれるようになることで、子どもの自己肯定感が高まると実践をして感じていました。
はい、そういった思いからなんですかね、思春期保健教室というものも開催されているんだそうですね。はい、これはどういうものですか？
はい、中学生の発達段階でどうしても思春期の時期は心も体もアンバランスな時期なんですね。
はいはい、
でしっかり自分の体のことを好きになるっていうことを目標にすることによって、自分の体は大事にできるぞっていうことから自己肯定感が高まると信じて実践をしているのですが、毎年中学校3年生に外部講師の方を招いて思春期保健教室をしています。で、今年度新たにしたことが、選択理論を取り入れたロールプレイを考えました。
はいはい、模擬演習ってことですよね。
そうなんです。はい、よく保健室の相談に来た生徒にも伝えるのですが、あなたはこれからどうなりたいですか、そのためにどう考えますか、そのためにどう行動しますかっていうのをいつも子どもたちに聞くんですね。はいはい、それの内容を膨らまして、デート DV、 今すごく問題になっていることなのですが、深刻になっているんですが、中学校の時からきちんとした男女交際、お互いを認め合う、尊重し合う関係になってほしいなと思ってシナリオを作ってみました。で、保健員の子にあらかじめ練習をさせて、ロールプレイに、学級活動に臨むことができたのですが、生徒たちもちょっと恥ずかしい時期ではあるのですが、堂々と演技をしてくれて、
すごい素敵。はい、
クラスの子たちがみんな真剣に演技に取り組んでくれたおかげで、子どもたちが真剣に授業を聞くことができて、
堂々とやってくれるってすごい大事ですよね。そのデート DV のロールプレイングってどういった内容のものなんですか？
デート DV って皆様が思っている印象として、男の人が女の人に暴力をするとか、お金を要求するとか、体の関係になりたいとか、そういう、イメージが強いと思うんですね。
男性から女性に向けての攻撃的な行為って、まあ、イメージありますよね。
実は女性から男性における DV もあるんです。
はい、
女性の方がLINE を返信しなかったら、男の人にしつこく LINE の返信が遅い遅いとか、やきもちを焼く、嫉妬をする。あと男性の方がパーティーとかに行くのに、女の子がいたら、あの女の子がいるのどこに行っちゃいけないとか、そういう拘束をしたりするパターンもあるんです。で、いろんなパターンのデート DV があるので、ちょっとイメージをちょっと崩したいために、ほのかがデート DP を実はしているんだよ、ほのかちゃんという女の子、主人公を作ったのですが、その女の子が男の子にデート DP をしているということで設定をして、シナリオを作ってみました。
はい、岡田先生がロールプレイングのシナリオを作られたんですか？
一応ちょっと参考にする本はあったのですが、それを膨らませて作ってみました。
素晴らしいですね。はい、子どもたちはどんな風な感想、思いを抱いてたようですか？
それは主人公の女の子、ほのかちゃんの行動はいけんやろ、勝手すぎるだろうとか、中学校3年生の子なりに考えて、私だったらちゃんと伝えるよと、上手に伝えるよっていう意見をくれました。 男の子たちもいろんな気づきを得たみたいで、女の子の場合もあるし男の子の場合もあるけど、お互いに尊重し合わないといけないんだ、男女平等なんだなっていうことをちょっと気づく子がいて、あ、この授業をして正解だったんだなとすごく嬉しかったです。で、僕はまだ恋愛をしていないけど何年後かに恋愛をするかもしれない、その時はお互い女の子のことも尊重して気持ちを組んで付き合っていきたいなって書いている子がいました。
素敵ですね、
はい、女の子の中には男の子に常に拘束されたい、縛ってもらいたいっていうのが愛だと思っている子がいるんですね。そうじゃないんだっていうのをここの場で気づいたのですが、それでもやっぱりいや、それでもやっぱり先生、私は縛ってもらっとくのが愛だと思いますと強く言った子もいてすごく時間はかかるんですけれど、個別にお話をする機会も得たので、個別支援集団で行った後のちょっと違う意見の子たちには後で読んでお話をすることができて、また深いその子とのつながりもできたので、でも効果的だったかなと思っています。
そうですよね、はい、いろんな感情を抱えている子どもがいて、はい、特に思春期だから想像の世界ですからね、はい、いい気づきが今あったっていうのはその子のこれからの人生にとってとても大事ですよね。
ありがとうございます。
岡田先生が養護教諭としてなさっているこういう取り組みって校長先生や同僚の先生方の理解があってこそなんですね、はい、素晴らしい学校ですね。
そうなんです、はいはい、教職員の職員室の先生方に毎学期学校評価というのがあるんです、はい、でそこで1学期の学校評価に書かれていた内容なんですが、ちょっと紹介させてもらっても構いませんか。
もちろんです、はい、職員間の評価なんですね、
はいはいはい、職員間の風通しが良くて困難を抱える生徒が多い中でもやりがいを持って働ける環境であることは他校に自慢できる、職員室が生徒のためにみんなが全力で頑張っているという連帯感があります。どんどん仕掛けていき生徒が望ましい成長をしていけるようみんなで頑張っていきたい。で最後に、はい、職員室の雰囲気が全国一良いって書いてもらっている先生もおられてまさしくその通りなんです、
はい、職員室の雰囲気がいいと学校の雰囲気がいいっていうのはよく言われますよね、はい、まさにそれを物語ってますね、
はいはい、
今月は宇和島市立城南中学校養護教諭の岡田久美先生へのインタビューをお送りしました。